それでは創世記のですね、はい、29章です。で今日は29章と、30章を、学びますけれども、ここでのテーマはですね、恵みによる働きです。前回は違う主題メッセージをしましたので、思い出していただきたいんですけれどもね、今どこにいるかですね。ヤコブの生涯です。そして、ヤコブが父イサクの家を出て行ったところで、話が終わりました。覚えてますか？ヤコブが目が見えなくなって、もう自分の死期が近づいているというふうに思った時に、祝福をこうするわけですね。その祝福というのは財産のこの、財産というかその家のですね、この相続の公のこう儀式みたいなものなんですけれども、その時にイサクは、エサをですね祝福しようとした。なぜかって言ったらエサが好きで、なんでエサが好きかって言ったら食べ物があるからだというふうに非常に肉的になっていた。で、あえて主が言われることと違うことをしようとしていた。でも直接神様の言葉を聞いていたレベカは、兄が弟に仕えるという言葉を聞いていましたから、これは大変なことになったということで、イサクを騙す計画をですね立てました。で、ヤコブはですね、そのお母さんの言うことに従って嘘をついて、私はエサウだと言ってですね、そしてその祝福を自分のものとしたわけですね。それでエサウが怒って、イサクお父さんが死んだ時にはヤコブを殺してやると思って、それでリベカが今度はもう死んだらたまったものじゃないということで、もう何とかしてくださいというふうにお父さんに旦那さんに言ってですね、それでイサクがですね改めてヤコブを祝福したわけです。そしてリベカの住んでいたところ、覚えてますか？いや、アブラハムがですね自分のしもべに、イサクのためにお嫁さんを探しに行ってくださいと言ってですね、そして、リベカのお父さんのベトエル、そしてお兄さんラバンが住んでいるところまでそのしもべが行ったわけですね。で、同じところに行きなさいと。で、今度はですね、しもべが行くのではなくてヤコブ自身が行くわけですから、行って、そしてそこでお嫁さんを探してですね、お嫁さんをもらってきなさいということを話したわけなんです。それで行きました。で、28章のところにヤコブが夜ですね、もう何もないところで、この石を枕にして寝ていた時に天からのはしごの夢を彼が見たわけです。御使いが、天使がですね、上り下りしているところで、そこで主が立っておられて、主がヤコブに、私は父の主がヤコブに言われたのが、こういう言葉ですね。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなた方の横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。そしてあなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるですね。素晴らしい約束をですね、祝福の約束を、このはっきりと今まで以上にですね、アブラハムとイサクに示しされた以上にもっと神々しい姿でですね、神様が与えてくださって、なおかつこのような約束を神様は与えられました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと言われたんです。で、このように、なんで私があなたと共にいてあなたを捨てないと言ってるかと言ったら、これからですね、こう見捨てられるかもしれないというふうに感じてしまうような出来事が起こってしまうわけなんですよね。それを今日はこの29章から見ていくわけですけれども、ヤコブはですね、ここをベテル、神の家というふうに名付けて、なぜかと言ったら、私が今ここで大変なところにいた時に主が実はおられたんだ、主がおられる神の家と名付けて、そしてその枕にしていたその石をですね持ち上げて油を注いで、私はあなたに自分の財産の10分の1を捧げますと言ったわけです。で、これから見ていくところはそのような大変なところが出てくるんですが、なおかつ神様がそこで共におられて、 ヤコブを祝福してくださるところを見ていくことになります。それでは29章。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。旅を、東の国の人々とありますけれども、地図はですね、このカナン人の住んでいるところから、このカランの方にですね、この行くわけですけども、東の方にこう行くんですね。ちょうど今のイスラエルからですね、この上の方ですね、シリアの方かな。シリアかイラクのどっちかですね。シリアかイラクの北部の方に、だっと歩いて行ったわけですね。ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。当時の井戸はですね、今の私たちが普通にこう見る井戸のようなものではなくてですね、こう、もっとこう下のところにあって、こう組んでいくんですが、そのところに石があったんですね。かなり大きな石。で、まあ、この転がすのに結構大変なところ、石なんですけれども、そこにヤコブが到着しました。それで、ヤコブがその人たちに兄弟たちをあなた方はどこの方ですかと尋ねると彼らは、私たちはカランのものです。おお、もうカランに来てて、このカランのもの、じゃあ知ってるかもしれない。そこでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると彼らは、知っていますと答えた。わあ、知っている。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは元気です。ご覧なさい。あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。すごいですね。神様の導きの中にいることをですね、ヤコブは悟ったと思いますね。もう本人の方から来ているわけです。ヤコブは言った。ご覧なさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲まして、また行って群れをお買いなさい。と言っています。ここでヤコブがなんでこんなこと言ってるかわかりますか？ラケルと二人きりになりたかったんですね。だからとっとと行ってくださいというふうに、こう、ヤコブが言って、すると彼らは言った。全部の群れが集められるまでは、そうはできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。で、このようにして、いや、そのことはできないよと言っている間にですね、ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ですね、当時、昔は、このようにして女の人が羊飼いであるときが多かったんですけれども、ラケルがこのようにしてやってきました。なんか自分の父イサクの時、この自分の母親ラケルがですね、この下辺のところにやってきたのと少し似てますよね。神様が同じようなこの状況をですね、このように与えてくださいました。そして10節でヤコブが自分の母兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見るとすぐ近寄ってきて井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。ですね。ヤコブが、いいところを見せているわけですね。力持ちであることをですね、このマッチョであることをこう見せてですね。そして、この、まあ、パフォーマンスみたいなことをしているわけですけども、11節で、そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。まあ、ここでの口づけというのは恋愛感情の口づけではありません。まあ、親愛って言ったらいいんでしょうか。この、親戚に会うことができた。ということですね。またヤコブはですね、もう自分が探していた、このお嫁さん探しの一番初めにですね、このまあお嫁さんの候補になるような、このラバンの娘に会うことになって、まあ、感動して、口づけをしている。まあ、今でもアラブの人たちは、あっちの人たちは口づけしますね。私、アメリカにいた時にヨルダンから来た、このクリスチャンの人が学生でいたんですけれども、 アメリカ人はハグはしますね。この抱きしめる。男同士もしますけれども、もうガチッとこうやってですね、ほっぺたもくっつけるわけですよ。で、キスはしないと。つまずくからと。周りにいる兄弟たちがですね、ホモだと、同性愛だと思われちゃまずいからですね。
男同士でもするってことです
か？しますよ。します、します。男同士もします。挨拶なんです。挨拶です。で、ですからこの女性に対して、まあ、行ってるわけですけれども、まあ、口づけって言っても、まあ、ほうですね。ほうだと思います。で、だからパウロがですね、聖なる口づけを交わしなさいと。いう言葉をですね、この手紙の中で書いてあるわけですけれども、その親愛を込めた挨拶をしなさいという意味ですね。で、それで、このようにして声を上げて泣いた。でありますけれども、まあ、このようにしてヤコブが出会いました。ですね、このヤコブの性格っていうのがですね、一体どういう性格なのかなっていうことで、こう考えさせられるんですね。まあ、二つ私特徴があるなと思うんですけれど、一つは、彼は本当に神様のものを受け取りたかった。非常にハングリーな。こう、ある意味で神様の事柄に貪欲だった人ですね。覚えてますか？エサウがですね、この来た時に腹が減っている時にですね、長子の権利が欲しいというふうに言ったんですね。長子の権利が欲しいと言っているのは、ヤコブはですね、単にその財産とかそういうものではなくて、この神の約束なんですよね。で、それで、こう、欲しいというふうに言ったわけなんです。で、事実、神様がこのはっきりとこう現れた時に、ヤコブは感謝してですね、十分の一を捧げるというふうに言いました。で、もう一つはですね、ヤコブという、その名前通りの、まあ、この、手を出す性格ですね。もうどんどん自分でこう手を出してって取っていこうという、ある意味で強さであるし、ある意味で弱さなわけなんです。まあこういうヤコブの性格を見て、今見てもですね、このラケルを見た途端、もう他の羊飼いたちはですね、このよ、のけて、そして、ラケルが来た時にはもう自分でこう石を取りのけるっていうふうに、どんどんどんどん自分で進んでって、こう、ことを行っていこうとしていくわけですね。これは弱さでもあるわけですよね。で、これからまあそのようなものを見てですね、まあこのヤコブ、そうですね、いろいろな大変なことが起こってくるわけですけれども、このヤコブの生涯見てください。このクライマックスがどこかって言ったら、どこですか？見つかりと天使とですね、レスリングするんですね。そこで、足の関節が、太ももの関節が外されて、ビッコになるわけですけども、ついにその時にこのかかとをつかむっていう、この自分の手で、この、物事を取っていこうということができないように神様にこれをさせられるっていうところにまあ至るわけなんですけれども、このようにして会いました。そして12節をご覧ください。ヤコブが自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ラケルも驚いたでしょうね。自分のおばさんの話はたくさん聞いていたと思います。で、その、麗しい話、本当に、この、ラクダが、ジュットのラクダがやってきてですね、そこで、リベカおばさんが、水をですね、自分の方から、飲ませてあげますと言って、で、実は、アブラハムのしもべは、そのことについて祈っていた。それで、リベカはですね、もうそのままですね、ついていきますということで、次の日にですよ、ね、イサクのところに行った。そういう話を聞いたと思いますね。それでラケルという言葉を聞いた途端に、うわ、これはすごいということで、まあ、興奮しながらですね、ラバンお父さんにそのことを告げたでしょう。そして13節、ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走っていき、彼を抱いて口づけした。まあ、さっき言った通りです。男の人どうしてもします。そして彼を自分の家に連れて行った。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ですね、この、エサウが祝福受けようとして、でそれでレベカをおばさんがこのようにしたんだって話になって、レベカお母さんがですねこのようにしたんだって、で私もまあそのようにして、そしたらエサウが殺そうというのを思い始めて、それで逃げてきた。そしてお嫁さん探しに来た。全部その話したんでした。そして、話をして、14節でラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞 滞在した。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。この創世記を、まあ、旧約聖書特にそうですけれども、読んでいくときにですね、ちょっと家内製紙工業みたいな感じで考えてください。家の中で仕事をしているわけです。で、羊を飼ってるっていうのはまさにビジネスです。で、それを、ヤコブは最初は手伝っていたんだけれども、ずっとタダで働くこともなかろうと、報酬を言ってくれと、いうふうに、その給料を払うから、賃金を払うから何がいいかっていうことを今、言ってるわけなんですね。それで、次をご覧ください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア。妹の名はラケル。ラケルにお姉さんがいた。レアがいたんですね。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。そこでヤコブはラケルを愛していた。初めに会った人でした。そしてリベカお母さんも非常に美しい人だったって書いてありましたよね。前学んだ時に。それで、ラケルの方を愛したわけですね。私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょう。するとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い。私のところに留まっていなさいと言った。当時は花嫁料というものがありました。それは何かというとですね、福祉制度というのはもちろんその時にはなかったので、男が女を離婚させて、そしたら女の人は、自分で働くとかそういうことはできないですから、まさに乞食状態になってしまいます。そこでお父さんが引き取るわけです。で、生活費をお父さんが娘のために払っていかなければいけなくなるわけで、まあ、簡単に言ったら保険料ですね。人質料って言ってもいいかもしれませんけど、人質ったらおかしいな。保険料ですね。保険料ですね。お父さんが、将来ですね、この養わなければいけない。それだけ離婚したら、離婚するときに、それだけの大変なことが起こるんだよっていうことをですね、まあ、この保険としてですね、こう払っていくわけなんです。まあ、そういう感じで花嫁料というものがありました。で、この花嫁料をですね、仕事をすることによって、7年間働くことによって支払いましょうと。私は、その給料は必要ありません。必要ないっていうか、それを給料としてくださいということでですね、こう言うわけなんです。で、よかろうと。いうことで、これで取引っていうか、契約が、取り行われたんですね。で、ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。恋をしている人の姿ですね。もう、その人のためだったら、何でもできちゃう。ということをですね、これは今、ヤコブが行ったわけです。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。7年間経ったんですね。そこでラバンは、そのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンは、その娘、レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンの狡猾さがここから現れています。ラバンがどのような人物であるか、まあ、これから読んでったらどんどん分かってきますけども、非常に狡猾で貪欲な人です。リベカがこのお嫁さんになるためにそのしもべがやってきたときにですね、リベカにつけられたこの鼻輪とか耳輪とかそういう腕輪とかを見てですね、その要のものを見て、それでこの目が輝いたみたいなことが書かれてるんですね。その時からラバンの性格がですね、現れてたんですけれども、今、レアをですね、このように与えて、後でわかります。何を考えて企んでるのかがわかりますけれども。で、ここでまず結婚式の時にベールをかけてますから、ヤコブはわからないんですね、誰かが。そして、夜になっていますから、そのレアがヤコブのところに入っても、当時は電気はないですから、暗いからわからないんです。
それでは、
ええ、 それで、それでですね、騙せるわけなんですね。で、ラバンはまた、娘のレアに自分の女奴隷、ジルパを彼女の女奴隷として与えた。これも以前覚えてますか？サラの女奴隷が、ハガルがいたわけですけど、このような形で女奴隷と、まあ、女奴隷っていうのも召使いみたいな、いたわけですよね。で、与えたんだと。で、ラバンは、で、次に朝になってみると、それは、レアであった。光が差し込んできてですね、見たらレアだったんです。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか？私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか？なぜ私を騙したのですか？ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでその婚礼の死を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わり、あなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ここです。ラバンは、ヤコブは仕えると思ったんです。事実、後でわかりますけども、神様はヤコブの手を豊かに祝福してくださっていて、羊の数も非常に多くなっていったんです。ですから、こいつは仕えるということで騙して、さらに7年間使えさせるようなことをさせたんです。ラケルもあげようと。もうあげちゃうよと最初から。でも、7年間使えてくださいと。さらに合計14年間ですね。使えなければいけないということになったんです。ヤコブはですね、この時に文句言いませんでした。偉いですね。すなわちその婚礼の死を過ごした。それでラバンは、その娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ラケルにもラバンを与えました。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。ここです。ラケルはレアよりも、ヤコブはレアよりもラケルを愛していた。ですね。一夫多妻制だったんですね、当時。許されていたわけなんです。けれども、イエス様が、その離婚について、お話になった時にですね、はじめは、その男と女のですね、一人一人です。が結び合わされた。つまり、アダムとエヴァが結び合わされた話をされたんですね。理想は、一夫一妻なんです。で、一夫一妻なんですね。で、なんでか、よくわかります。これから見ていけばわかりますけど、まず第一に起こってくる問題は、平等に愛せるなんていうことは、まずありえません。で、一度ですね、マレーシアに、観光旅行に行ったことがあるんですけれども、マレーシアはイスラム教国ですから、その時にガイドさんがいろいろ説明してくれましたが、イスラム教では4人の奥さんまで持てるんですね。それで、この、4人の、持ったら大変だって話をしてましたね。すべてですね、与えるものとかですね、全部同じにしないと大変になります。嫉妬が起こりますから。ということでですね、なんか話していましたけれども、当たり前ですよね。まず旦那さんが、その女の人たちを平等に愛せるなんていうことは、まずもって無理です。で、その後で何が起こるかって言ったら、嫉妬と競争が起こるわけですね。で、今から私たちはそれを見ていきますけれども、まずラケルが、愛されて、レアは、あんまり愛されなかった。主は、レアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。主が、レアを憐れんでくださったんですね。レアが嫌われている。それで、彼女の胎を開かれました。しかし、ラケルは不妊の女であった。ラケルは不妊だったんです。レアは身をこもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。 それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。このルベンというのは、子を見よっていう意味なんですけども、見よこの子っていう意味でね、名付けたんですが、主が悩みを聞いてくださって、そして、今こそ、夫が私を愛してくれる。子を産んだのだから、当時は男の子を産むっていうことがもう至上命令でした。至上課題だったわけですね。ですから、男の子を産んだのだから、これによって、夫の愛をですね、受け取ることができるというふうに言ってるわけですね。でも、まだ、ダメだったんです。次に、32節。リアを身ごもって男の子を産み、33節ですね。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。このシメオンというのはシェマという、聞くという意味のですね、派生語です。聞いてくださった。主が聞いてくださった。嫌われているのを聞かれて。ですね。そして34節。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえ、その子はレビ。これは結ぶという言葉のラバというところから出てきている言葉ですけれども、レビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえよう。それゆえ、その子を彼女はユダと名付けた。ユダというのは嫌だというですね、この褒めたたえるという意味のですね、ところから来ている言葉ですけれども、それから彼女はこう思わなくなった。主を褒めたたえます。レアが主を褒めたたえるという、この満足したところにまで至った時に主は、その憐れみをもう、これでも十分だということで、このお辞めになった。まあ、辞められたっていうか、憐れんでくださってるわけですけれど、いつも。その、本当に主にあって満足したところで、辞められたわけですよね。まあ、このような形でどんどん続いていきます。で、合計ですね、今日は11人の男の子まで、この生まれるところを見ていきますけれども、最後に12人目の子供が生まれた時にラケルは死んでしまうんですが、ですね。これで、12部族ですね。が、このイスラエルの12部族が始まるわけなんですね。で、このような形でラケルが嫌われているということで、夫に愛されたいということで、それを主が聞いてくださって、で、それで与えられた子供たちです。で、私いつも思うんですけれども、いわゆるこの、ですね、例えば日本民族の日本神話とかですね、この、他にもいいですけれども、この先祖たちの話っていうものがですね、このような赤裸々なものだったらですね、で、神様は祝福するとおっしゃってるわけですよね。その祝福する愛、その元になっている子供たちがですね、実にこの人間的なですね、人間臭いところからできているっていうのって本当に不思議だなと思います。で、ここに出てきているルベン、次にシメオン、で、次にですね、レビがいますね。このレビから祭司が与えられます。後で、このアロンが出てきて、そして、モーセもレビ。
レビはここじゃ
ない。ん？そうですよね。レビですね。で、3人目の子ですね。3人目の子で、で、レビが出てきてですね。そして、それからですね、この、モーセが出てきたりですね、アロンが出てきたりするわけですね。後で偉大な預言者が出てきます。祭司が出てきます。ユダ。ユダからは誰が出てくるか知ってますか？
イエス
様ですね。その前にダビデが出てきてですね。そしてイエス様が出てきます。ね、このような、ところからですね、出てきました。で、次に、今度見てください。30章です。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。出なければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に変わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。非常にきつい言葉ですけども、その通りですよね。ラケルが言ってるのは ちょっとお前無理だよ、何言ってるんだよと、子を産ませないのは神じゃないかと、このように言っているわけです。するとですね、すると彼女は言った。では私の橋ためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ですね。以前、ハガルによって、このサラが、言った、子供が生まれないからね、ハガルを通してじゃあ産んでくださいと、私の子にしてくださいと。まあ、これは今で言う代理母です。体外受精っていうか代理母の話ですね。で、これをやらせるわけですけれども、以前ですね、これが肉の働きだということを学びました。ですね。もう、ここで、怒っちゃってるわけですよ。この嫉妬しちゃったからね。それで、ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。それでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。これ裁くって意味なんですけども、ディンから来てるんですけれども、先ほどですね、かばってくださりという言葉、これ正しく裁いてくださりという意味なんですね。でそれで、このダンという名前をつけ、ラケルの子、女奴隷ビルハはまた身をもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。ナフタリは争うという意味です。争うという意味のこの、ファタルから出てきてるんですけれども、もうここには神様の言葉さえありません。主がそうしてくださったというんじゃなくて、死に物狂いで勝ったっていう名前をつけたわけです。次、9節に、さて、レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、レアは幸運が来た。ラッキーって言ったんですね。それでその子をガドと名付けた。ガドというのは幸運という意味ですね。もう、こっちもですね、競争していて全然神様の言葉は出てきません。ラッキーって言ってるんですよ。幸運だって言ってるんです。で、レアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだとき、レアは、なんと幸せなこと。女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょう。と言って、その子をアシェルと名付けた。幸せと思う意味ですね。このアシャルから来ています。なんか、今、それっぽく言いましたが。もう、めちゃくちゃです。どんどんでも子供が生まれてます。で、次にある事件が起こってですね、ちょっとこう取り直しますね。この、ちょっと神様への信仰をちょっとこう取り戻すんですけれども。さて、ルベンは、もうちょっと大きくなってます。5歳か6歳ぐらいに5歳か6歳ぐらいだと考えられますけれども、ルベンは麦刈りの頃、野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母、レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。この恋なすび。この昔はですね、これが、この、まあ、今で言う、何ですか、精力促進剤ですか、うん、と考えられていたわけなんですけども、それによって子が与えられることを願ったわけなんです。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか？レアはまだ夫から愛されてないということを感じているわけですね。私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですか？ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに今夜あの人があなたのところに一緒に寝ればいいでしょう。英語引き換え。ですね。で、夕方になってヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えていった。一生懸命ですね、働いた後にですね、もう帰ってきたときにですね、私は私の息子の恋なすびで、あなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。なんかこういうのも大変ですね。そこでその夜、ヤコブはレアと寝た。けれども神様がですね、レアの願い聞かれました。17節。神はレアの願いを聞かれたので彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って その子をイッサカルと名付けた。神が報酬を与えてくださった。ですね、このイッサカルというのが、サカルというところから報酬を与えるというところから出てきているわけなんですけれども、まあ、この赤ちゃんがですね、報酬だと書かれている聖書の箇所があるんですが、ですね、どこかな。詩編のですね、127編の3節で、3節に書いてありますが、見よ、子供たちは、主の賜物、タイの実は、報酬である。ですね、ここで報酬だと言ってるわけです。そして、レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ、夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。これは、共に住む。一緒にいてくだ、私を、これ、たっとぶっていうのは一緒に住んでくれるって意味ですね。で、それでゼブルンっていうのはこの、一緒に、この、一緒に住むとかっていう意味から来ています。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けて、唯一ですね、ここで女の子が生まれたということが書かれています。で、名前が書かれています。なぜかって言ったらですね、聖書でですね、こうやってあえて女の子の名前入れたり、こう入れてるっていうのは意味があるんですね。後で出てくるんですね。このディナという女の子が。今回は学ばないんですが、次回、あと2、3、3回ぐらい後かな、に出てくる女の子です。で、神はラケルを覚えておられた。神様は見捨てられませんね。覚えてくださっています。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、加えるという意味ですね。ヤサフから来ています。ヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。と言っています。ヨセフを産みました。で、もう一人与えてくださいますようにというふうに願いを込めて、その名前を付けた。ということですね。で、与えられます。今日は読みませんけれども、与えられます。ずっと後に与えられるんですね。ベニヤミンという子が与えられますが、でも、その、出産の苦しみによって、彼女はその時に死んでしまうんですね。出産した後に死んでしまいます。まあ、このような形で、ラケルにも与えてくださいましたが、どうでしょうか ?12 人、後で出てきて、合計12人の男の子が生まれるわけですけれども、神様がですね、約束してくださったのは、子供をですね、この星、砂の、海の砂のように、星の数のように増やしてくださる。ですね。このような大変なところを、で、肉の働きがものすごい、この嫉妬とかですね、いろんなのがぐちゃぐちゃあったんですけれども、神様は一切とか目立てせずにですね、憐れんで増やしてくださったわけなんですね。で、私たちもですね、この成長段階があります。クリスチャンとしての。で、まだ神様を本当に頼り切ることができない。神様のことをまだよく知っていないために頼り切ることができないために起こってくる、このごたごたがあるわけですよね。でも神様はですね、成長させようとしています。ですね。それでそれを通してですね、神様はご自分のことを行われていくんですよね。だから、このヤコブの生涯を見ていくとですね、二つのことが見える。それは一つは、本当に大変なところを通んなきゃいけないよと。神様により頼んでないと。ですね。それが一つです。で、もう一つは、神様は見捨てないよ。愛しているよ。愛しているからこそ、それを通して学んでってもらいたくて、そして本当に神様によに頼んでいくようにしていくという恵みですね。神様の選びの愛とその恵み。この二つをですね、学んでいくことができるんですけれども、これを通して、まあ大変なところをいろいろと、その女たちの、このライバル意識っていうか競争を用いてまでですね、神様はご自分のですね、約束をですね、こう実現しつつ、実現させてくださっているわけなんです。で、このようにして落ち着きました。ラケルがヨセフを産んで後、25節、ヤコブはラバンに行った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。 しっかりと働きました、ヤコブは。そして、もう十分に働いて私は戻るつもりでここに来たのですから。で、妻が与えられたのですから、戻らせてください。というふうに言っています。ところがラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、この点々点がいいですね。企んでるんですね。私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。すごいですね。主がっていうヤーウェという言葉を使いながら、まじないで知っている。彼は偶像礼拝者だったんです。さらに言った、あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。もっと儲けたかったんですね、ヤコブから。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を買ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前はわずかだったのが増えて多くなりました。それは私に行く先で主が私を祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼がですね、本当に増えて多くなったのは主が祝福されたからなんだと。自分の手で働いたんですけれども、彼はよく知っていました。ですね。あの、ベテルのところで現れてくださった神が、ヤーウェなる神が、私を祝福してくださったから、その、増やしてくださったんだと。ですね。そのように認識しているわけですね。箴言にですね、こう書いてあります。10章の22節。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えられない。俺の苦労でやったんだ。ではないんですよね。まあ、日本人の男性はそう言う、ほぼ全員がそう言ってしまいますけれども、そうではないんだ。主の祝福そのものが人を富ませるんだ。それで、私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。あ、ごめんなさい。30節ですね。ごめんなさい。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを買って守りましょう。まあ、取引をしてるんですけども、何をあげようかって言ったときにですね、これわかあの、じゃあこれをくださいって言ってもですね、ラバンは騙すってことよくわかってますから、もうヤコブもですね、考えることがあります。で、今、こういう条件を出しますね。32節。私は今日、あなたの群れを皆見回りましょう。その中から、ブチ毛とマダラ毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように、ヤギの中にブチ毛やマダラ毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それらは皆私が盗んだものとなるんです。ここで何を話しているかと言いますと、ちょっと説明しますね。このヤギとか羊とか、ヤギでこの、いわゆるマダラ毛っていうんですか、こう、一色の毛ではなくて、こう、いろいろとこう、マダラになっているものとか、ブチ毛とか、そういうものですね。あと羊でも真っ白ではなくて、黒い方です。で、これを、ですね、私の報酬としますと。それが生まれてきた赤ちゃん、ね、生まれてきたらそういうものだったら、それを私が受け取る。私の羊となりますと。けれども、ヤコブはこう言ってるんです。最初から、マダラ毛とかブチ毛とか黒毛のもの、これは全部取り分けておいてくださいと。これあなたのものにしてくださいと。私は買っていくけれども、それは真っ白なものですね。普通のものです。それを私は買っていって、そこから生まれた、マダラ毛とかブチ毛とか黒毛のものを私の報酬としていきます。わかります？普通はありえない。ブチ毛とかマダラ毛のものからマダラ毛が生まれるんだったらそれはその通りですよね。けれども、羊、真っ白な羊とかそういうものから生まれてきてマダラ毛っていうのは、まず普通は確率として非常に少ないわけなんです。だから最初からそれを分けといてくださいと。私はその、真っ白なもの、それだけを買っていきますと。あなたのね。で、そこから生まれたものをこれ報酬としていきます。で、いうふうに、言ったわけなんですね。そこでラバンは、こいつ本当にバカだなと。いいよっていうふうに思って、するとラバンは言った、そうか、あなたの言う通りになればいいな。って言ってるんですね。この34節。 で、それで35節で、ラバンはその日、しまげとまだらけのある親木と、ぶちげとまだらけの雌ヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちに手に渡した。そして自分とヤコブの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ラバンは、よしよし、わかった。もうでも絶対にごまかすことさせないぞ、とかっていうふうに思ってですね、3日の道のりを開けてですね、なんか、それを取ってきてですね、そしてこの、荒廃させるようなことをさせないようにですね、このしたわけなんですね。でも、ヤコブは考えがあったんですね。37節ご覧ください。ヤコブは、ポプラやアーモンドや鈴掛けの木の若枝を取り、それに白の筋の皮を剥いで、その若枝の白いところを剥き出しにし、その皮を剥いだ枝を、群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に、群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。なんかこの、皮を剥いだものがですね、何かこの、性欲をこう出させるっていうんですか、この、ちょっと言い方が良くないです。ムラムラっとさせるですね、こう、ものを、作用が働いたんですね。そのためにこう置いたわけなんですね。それで、こうして、群れは枝の前で盛りがついて、しまげのもの、ぶちげのもの、またまだらげのものを生んだ。すごいですね。神様が介入してるわけですね。こう普通では出てこないわけですよ。でも、そのように介入されました。ヤコブは羊を取っておき、その群れを、ラバンの群れの、しまげのものと真っ黒いものとに分けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。ですね。だって、ラバンのものから出てきたものですね。ぶち切ったしまげのもの。これが自分のものとなるわけです。これを分けておいたわけですね。そして次に、ヤコブはちょっと考えてます。その上、強いものの群れが盛りがついたときはいつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところで継がせたと。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。彼もいろいろ考えましたね。強いものだけ選んでですね、この枝を持ってってですね、そしてこの、しまげのものとかぶちげのものが出てくるようにですね、こうしてったわけなんですけれども、それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、およびラクラとロバトを持つようになったとあって、ヤコブはやっぱり祝福されて、富むものとなってってですね、ついにですね、この31章を読むとですね、ラバンたちが持っている群れよりももっともっと多くの群れを持つようになってたわけなんですね。ヤコブは自分の手で働いてるんですけど、確かに神様の御手が置かれていることを今見ていくことができたと思います。こう、客観的に見てください。こうやって、さっきのこの、いろいろごたごたがあった、この、ラバンが騙してですね、レアが出がわれて、でなって言っててですね、いろいろガーッとあったけれども、やっぱりこう見てると神様の祝福ってずっとあるわけですよ。たくさんの子供が生まれて、そして今ここでもですね、しまげとなんだかってあって、そして結果をパッと見たらですね、ものすごいこのヤコブがですね、大きな、この財産を持ってるわけですよ。ですね。これが神様の働きですね。で、神様が約束された通りのことがですね、このベテルでお会いになって神様が約束された通りのことがですね、今こう起こってるわけなんです。だから神様は本当に私たちに約束を守ってくださる方ですね。そしてこういう厄介なラバンみたいな狡猾で貪欲なものがですね、自分の隣にいたとしてもですね。で、ここで私たち、私だったらなんかもうこう、ラバンをですね、なんか意地悪させてあげたいとかですね、なんかいろんなことを企むかもしれませんけど、ヤコブはそういうことしなかった。誠実に働きました。神様に対して忠実に働いているときにですね、この必ず神様はですね、良くしてくださいます。大事なのは私たちの態度ですね。そして神様から任されたものを忠実に行っていくときにですね、あと神様の働きです。神様の世界です。神様が残りはしてくださるわけですよね。でこうやって、このヤコブの生涯ですね、今度は31章と32章ですけれども、多分32章も学ぶと思いますね。このちょっと長いんですが31章ですね。このヤコブにとって厄介な人。この二人ですね。一人は ラバンですね。このラバンと対決します。最後についにですね。 で今度もう一人厄介な人って誰だか分かりますね、ヤコブにとって、エサウですね。この二人とですね、この、出会わなきゃいけない。私たちにも、いないでしょうか。いや、この人がいなければっていうですね。厄介な。でもこれもですね、神の恵みの中で起こってるんです。ですね。それによって神様に取り組まざるを得ないですね。この人っていうのは神様置かれるんですね。ご自分の憐れみと恵みによってね。で神様本当に良い方ですから、本当に良くしてくださるということをですね、この学んでいただければと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、これは嫌だなとか、なんでこういうふうにうまくいかないんだろう、で自分が描いているものと違うことがどうしても起こってしまうような時に、私たちは今ヤコブに与えられたのと同じように祝福の約束が与えられていることを今知ることができました。ありがとうございます。私はあなたを決して見捨てないよという言葉は新約聖書の中にも書いてあります。本当にしよう。同じようにヤコブはあなたが祝福してくださったように、私たちも祝福してくださること思います。あと私たちがヤコブのようではなく、砕かれて、早いうちに砕かれて、この不必要な、本当は通らなくてもいいような大変なところを通ることがないような成長をしていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。